朝食山陽堂ボラボラの4。さあ、というわけで、文雄くんのボラボラでございます。はいはい、29年前。
そうやね。
1992年の1月20日に新大阪を出発して。
1月って12月。
12月ですか、うん、12月ですか、うん、初っ端から間違えましたけど、いやいや、まあ、年末に新大阪出発して、で、今日はですね、うん、まあ、その初日に、あれかな、新山口に到着して、そこからその翌日の話になりますね。12月21日土曜日の取材ということで、はいはい、まあ、もう4回目に入ってるんですけど、はいはい、今日は文雄君どこから大阪に目指しましょうか。
はい、今日はね、なんとか、まあ、下関の旧下関市のエリアを終わりました。
はい、
で、まあ、今も行政的に言ったら今度行くところっていうのも、今日行くところも下関の中なんですけど、昔は違ったわけですよね。はい、
あ、そうなんですか。
うん、だから、まあ、西の何話と言われている、はい、ちょっとガチャガチャっとして景気がよくって、いろんな事件があって、
うん、
大昔からもうね、日本書紀とかあんな時代から開けてた、まあ、下関のエリアを離れて、
はい、
というか山は一つ越えるわけですよね。
お、
で、それで調布というところに入ります。あ、
調布ですか。はい、まあ、有名な町というか。
そうですね、
知ってる人には知ってるという。
そうそうそう、一番有名なのは、はい、皆さん方、ちょっと昔、今ちょっとだんだんあんまり増えてるわけじゃないんですけども、
うん、
旅行してますと、一戸建ての家の上にですね、なんか四角い箱みたいなのが乗ってましてね、
は
い、調布ボイラーというね、
なるほど、
名前があって、
まあ、有名な会社ですよね。
そうですね、その調布が長いという字に、ね、大阪府の府と書くんですよね。この調布ボイラーというのは何やというと、ここに本社がある有名な調布製作所とかね、調布ボイラーとか、まあ、そういう名前で呼ばれている会社なんですけども、
はい、
これは屋根の上に、まあ、いわば湯たんぽのようなものを乗せて、
はい、
太陽の熱で、その湯たんぽの中の水を温めてですね、
はい、
それをまあ水陣使ったり風呂にしたりするというね、まあ、非常に環境集約型というんですか、環境に考えた、
なんかちょっと未来を見てたような、
うん、そうですね、未来を見てて、これでやっぱりかなり有効やったみたいですね。
あ、そうなんですか。
今ももちろん使っている家もたくさんありますからね。だから、まあ、太陽電池の、まあ、いわば原子系というんですか、
そう、太陽の熱で温めるという、
うん、もうそのままストレートにもう熱に変えてですね、
はい、
で結構ね、もう手触れぐらい熱になるとかになっちゃったら、
そんな熱になるんですね、
うん、むしろ火傷する人があるぐらいの、そういう効率のあったり、調布ボイラーという、まあ、屋根の上に乗せる湯たんぽというんですか、
その調布製作所、調布ボイラーの本社があるのが、まあ、
そうです、
今日スタート地での調布ということで、
ね、
こっから、まあ、最終的には山陽道をずっと歩いて、
はい、
大阪、
まあ、まあ下関から始まって大阪までをずっとですね、
目指すという、
29年前に歩いたということですよね、
はいはい、毎日放送のラジオの取材で、
そうです、そうです、
はい、ずっと歩いてた、まあ、はい、その、様子をちょっと思い出しながらね、
そういうことですね、
現在のこの2021年の皆さんと楽しもうという、まあ、そういう趣旨のコーナーでございます。
まあ、29年前皆さんいろんな人生があったと思いますし、
はい、
まあ、その毎日放送のごめんやすばんば踏み出すという番組を聞いてくれた人は余計また懐かしいでしょうし、
文雄君が52、3歳の頃、
そんなもんですね。
今で私鉄平が、うん、12歳、
あ、そんなもんでしょうね、はい、
まだ小学生でしたね、
はい、そうでしたですね、
はい、12月なんで、
はいはいはい、
そんな時代やということ で、
ううこと
で、ね、皆さんは何をされてたでしょうか
ですね、思い出しながら聞いてくれはると嬉しいですよね、はい、さあ、その調布ということですけども、これも最初に言うといた方が気持ちがいいと思いますの で、
あ
っさり言わせてもらいます
ので、お願いします。
調布の調は長いという字です。
はい、
で、風は大阪府、京都府の風なんですよね、
はい、
で、これは略したというか、山口県のあの辺りを江戸時代の、まあ、というか、もっと昔からも言ったんですけど、長門と呼んでたわけですよ、
はい、
長い門と書く、
おお、長門、
長門、
俳優さんでもね、長門さんっていらっしゃいますけど、
そう、有名な面白いね、性格俳優でよかったし、あの人はね、はい、その長門と呼んでたんですよね、
はい、
その長門の国に大和朝廷がですね、
はい、
まあ、国の出張所ですよね、
うん、
それを置いてて、それを国府と呼んでたわけなんですよ、
はい、国府、
長門の国府、
はい、
山口県のあの辺りのですね、まあ、大和朝廷の、いわゆる出張所のある一番中心地という、
はい、
それは長門の国府の長いという字と国府の府を取ってですね、調布と呼んだわけです、
は
い、
ああ、なるほど。
だからあの辺りが、まあ、はい、山口県のあの辺りの一番最初にですね、
はい、
まあ、政治的に、まあ、しっかりした地位を確保した町であったということですよね。
なるほど、なるほど。
それで調布と呼んでたわけなんですけども、はい、 でこの、まあ、調布はどういうんですかね、下関から人山を越えました。
あの前回僕ら確か、壇ノ浦から、
はい、
あの日の山公園っていうところの横をずっと、まあ、歩いてその辺りで終わったんですけど、
そうですね、もうちょっと行ったんですけどね、
はいはい、で、
うん、
そこから、うん、まあ、調布まで、まあ、地図でこれ見ると、まあ、1キロ、はい、2キロぐらいの距離なんかなっていう、
まあ、あの前田いうところが一つありましてね、
はい、
前田地区地もある地域あるんですけども、
うん、
それは下関の旧下関の入ってるんですよね、
はい、
でそれから山あの道は、
うん、
これも何本かあるうちの一つなんですけども、山陽道のうちの、はい、
うん、
ま、私ら僕らの通った山陽道はそこから山越えをするわけですよね。
あ、なるほどね。
というのはもうあの下関のあたりは今割と平野が多いと思われてますけど、あれかなりのところが埋め立て地で、ほとんどもう山があってドスンと海になってたということなんですよね。でこの調布に近づくに従ってやっぱり需要もあって、そう埋め立ても難しいことになって、
うん、
山が直接もう海に近づいてですね、道がやっぱり迂回せなしするべき、まあ、エリアだったということ。
だから今地図で見たら国道9号っていうのがずっと海沿いにこの辺り走ってるんですけど、あのまあ下関の方に行けば、
はい、
その山と国道9号の距離がちょっと長くなるんですけど、それを調布の方に行くとだんだん山と9号がもう ほとんどスレスレになって、
うん、なん
です、だからもうあの、はい、今地図で見てたら、あの山陽自動車学校っていうのがなんかここら辺にあるんですけど、なんかその辺りに来るともう本当にあの9号と山がぴったりくっついて、
は
い、だからこれが昔の多分面影残してるんですよね、
まあ、そうです、
山からすぐに海に行くっていうね。
で今の工事やからそんなことができたんで、
うん、
昔はやっぱり危なかったと思いますよね、
海と山ギスレスレはね、
だからまあ上を上がったんでしょうね。
あ、だから陸地の方にも道を持ってきたっていう、
陸地
の方
入ったんですよね、
はいはいはい、
でそこのところであの領樹泉というね、インドにあるような名前の山があると、この前ちょっと申し上げましたけど、はい、そんなんがあったりしまして、もう一旦だから下関のにぎわいはその、まあ、あの前田から調布の間の山越えでかなりもう消えてしまったんですよね。
うん、
そして面白かったのはその山越えのところを歩いてますと、でいろんなことがあったんですけども、
前田簡易郵便局っていうのが今
ありました、
地図で
前田いやね、前田あのそうあると思いますよね、はい、郵便局が結構この辺にたくさんありますね。
やっぱり山間部ですからね、
そういうこともあったかも
しれませんね。大事ですよね、
はい、そうですよね。でね、ここでね鉱山が出てきたんですよ。
お、鉱山、
鉱山というか石灰岩のね、
はい、
掘るところなんですよね。この石灰岩というのがこの辺りの瀬戸内海の、
はい、
まあずっと向こうの方中か西の方は結構いろいろありましてね、これセメントができるんですよ、石灰岩というのは。
あ、
まあこの辺で言うと伊吹山が昔そうでしたね。
あ、滋賀県のね、
滋賀県のあの伊吹山で大きなセメント会社がありました。
滋賀と、まあ、岐阜のこう県境にある山ですかね。
そうですね、でこの辺のここのね、
はい、
いわゆる前田のちょっと山奥中か調布に入りしなの石灰の鉱山、そんな大きな石灰の鉱山ではなかったんですけども、この辺りでこの石灰の鉱山で有名なところ小野田というところがありましてね。
あ、小野田ね、
ちょっと飛びますけどね、これもだいぶまだあの大阪の方へ近寄りますけども、はい、小野田セメントという今でも有名な会社がありますね。
聞いたことありますね。
そうですね、はい、そのまあ大手があったんですけど、この辺りも、それに近いようなところでこの鉱山から石灰を掘ってるような前田工業やとかですね、あるいはまた住吉運輸とかね、ダンプカーがそんながどんどん行くようなところです。でそれでまあ山の中へずっと入ってきまして、まあ、このノートにも書いてますけども、
うん、
すれ違うのはおじんとおばんばっかりやと書いてますね。
あ、29年前も
29年
いや、もうっていうの今はどうか知らないですけど、
まあ、今はもっとだからあのどういうんですか、そういう状況が進んでるかも分かりませんね。あるいはまたベッドタウンでひょっとしたら新しいマンションなんかもできてる可能性があります。
だから今ね Google の地図で見てたら、
はいはい、
結構そのあの鉱山よりもさらにこう、なんていうか北の方行ったところは、なんかすごいあの5番の目に整地された住宅地があるから、
あるんでしょうね。
まあこの辺りとかは結構比較的若い人多いかもしれないですね。
そうですね、最近はね、はい、まあ、当時は本当にね、あのもう備中いうんですか、農機具でそういうもんがあるんですけども、うん、そんなんとかですね、農機具を持ったようなおじいさんおばあさんが行くだかりで、でまあなんかね、やけに犬が多かったの覚えてますけどね。
犬が多い、
うん、この辺やっぱりね、あのポツポツと大きい家があっただけに泥棒 怖かったんちゃうかも思いますね。
かもしれないね。
その犬がですね、はい、まあ、我々歩いてる人が少ないとこでしたから、よそもんが
泥棒やと勘違いされて、
まあ、勘違いされたんでしょうね。あのものすごくなんか吠えるんですよね。
男4人か5人ぐらい
で、そうですね、女の人もちょっとこの時入ってたかもしれませんけども、
あ、まあ、まあ、怪しいっちゃ怪しい
です、ね、怪しいです、もう非常に怪しいですね。何してるわからんもんの、
自分で言うとあかんやろ。
いやいや、もう分かってますよ、
まあ、客観的に見るんじゃない。
そうそうそう、ほんなんでね、ただ、はい、もう犬もあれでしょうね、こう吠えすぎたというか、もう邪魔くさいと思うんかしらんけど、そうやったらね、敷地の中走ってきてね、まあ、なんていうか、門のところまで走ってきて、僕らに対して、うおーっとこう吠えるじゃないですか。も
う飛びかかろうと。
そういうことですね。ね、でそういうふうに僕らが焼肉にするぞーと怒鳴るのが僕らの癖やったんですけども。
はいはい、焼肉した
らあ
かんや
ろ。まあ、明日は飽きませんけど、まあ、はい、冗談も含めてそういうことを言いながら旅してたわけですよね。はいはいはい、でこの辺の犬はね、もう慣れてるんか知らんけどね、一応吠えるんです。座ったまま、
うんうん、
犬小屋の前でワンワン言うてるだけで外まで出てきません。
あ、
まあそこら、まあ面白いですね、
まあ、効率的かもしれないですね。
まあそういうことですよね。一応働いてると、
そう、主人にも示しが
少し、そうそう、こちらにも
焼肉にもされへん
し、そうね、通る人にも俺らが、まあ、警備してるんやだということをね、うん、非常にその辺合理的な犬やと思ってね、ちょっとこの辺の犬舐めたらあかんなと思いながら、
調布の犬、
はいはい、でその辺にまたね、この辺当時30年前にはこんな話があったんですけども、はい、各地にその健康センターっていうのができてたんですよ。ちょうど年寄りが、第一番の年寄りがこう増えてきた時代ですね。
だから富雄君の前の世代というか、
前の世代、
段階の前の世代ですね。
そうそうそうです。そういう人が年寄りになってきて、腰が痛い、ほら、なやら痛いいうことで、
腰が痛い、
いわゆるその地近所のね、高専を沸かした温泉に入りに行くとかね、京都の北白川のね、北白川温泉みたいなもんですよ。
ラジウム温泉
ですよね。そういうところにね、下関健康センターっていうバスがね、はいはいはい、何回も何回もその田舎道を往復しながら、お年寄りをどこかへ運んでいくのを目撃しまして。
まあ結構大阪の地方行ってもそういうありますよね。
そうです
ね。大阪だけじゃないですけど。
そうですね。
奈良県に行ってもありますし、
はい。それとわざわざこのノートに書いてますのがですね、柿の木がたくさんあったと、その家にね。農家やったんでしょうね。でそれで誰も柿の木を、柿を取るもんはなしにね、柿がいっぱいになってたのをなんとなしにもったいないなと思いながら、まあ僕もの柿の干したもんが好きだもんね、干し柿が好きだもん
ね、年末ですしね、
そういうことですね。
ちなみに寒かったか、
はい、この時結構ね、冷えてました、
冷えてましたか、
はいはい、それでもこの時に風邪ひくようなことではなかったんですけども、まあ、そんなところでずっと行きまして、はい、で地名がこの辺から前田からですね、調布に変わるんですよね。下関市調布のくるめっていうんですか、野原の農人、久留米市の久留米と書いてね、はいはい、読み方が残念ながら書いてくれなかったもんですから、
まあ、当時はまだそこまでね、
うん、まあ、間違ってるかもしれないね、うん、調布の久留米町六というところまで来ましたですね、う
ん、面白いな。多分文雄君歩いたのこの県道246、
そうです
ね、調布かな、
あ、そうですよ、調布前田線という、
そう、皆さんよかったら Google のストリートビュー見てください。
それ見てました。
めっちゃおもろいです。
はいはいはいはい、
鉱山も出てきましたし。
出ましたでしょ、
出ました、出ました。
オンラセメントのクォーターです、それ。前田工業やってました。はいはい、
面白い。今なんか住吉工業ってなってますね。
住吉運輸。
ね、
はい、住吉運輸っていうのがあってね、この住吉運輸のね、
はい、
まあもう今
いや、すごいですよ、ふみょん。これ山の肌削って。
そうですよ。
で、そこに巨大なトラックとかがいっぱい止まってて。
ああ、やっぱそうでしたか。
はい。で、それを Google の衛星が。
おお、やってます。
キャッチしてますね。
僕の時で本来もっと盛んですね、今ね、
うん、かもしれない。
僕の時はその住吉運輸というのは、これダンプカーのに横っ腹の文字を写してるんですけど、はいはい、このダンプカーを運転してた人が別に1ミリあんでもええんですけども、綺麗、
はい、
なお姉さんやってね、
あ、
当時ダンプで姉さんってあんまりなかったんですよね。
そうですね、珍しいかもしれないですね、
おーっていう感じでみんなしてね、手振ったの覚えてますけども、
アフラウトしとるな、
まあ、いたしらに手振ってるみたいなもんですよね、はい、お姉ちゃんもさ、愛嬌のあるしてね、片手ちょっとお前ね、安全運転しながら手振ってくれましたんで、覚えてくれてるかも分かりません。はい、今、ええ年のおばあちゃんになってあると思います。
そう、もう文雄君ぐらいのね。
多分そ
うやと思う。文雄君もうちょっと若いか
な。若かった。30代ぐらいのお姉さんだと思いますけどね。で、前田局工業の方は、まあ、男の人ばっかりやったんですが、まあ、そんなところを越えて、だから、郊外の、まあ、ところですね。で、その間に、ダンプカーの間を、その、先ほど言った下関健康センターのね、まあ、マイクロバスが、年寄り満載したから行ったり来たりしとって、ね、うん、で干し柿に作るような熟し柿がいっぱいありましたですね、
はい、
それからね、まあそれとね、もうとにかくむちゃくちゃね、もみじが綺麗やった、
お、
紅葉の最中ですわ、これ
ちょっと遅め
遅いです ね当時はやっぱりこんなん違いますが、暖冬にもまだあんまり今みたいになってなかったんと思いますね。
29年前ですからね。29年前、
ちょっとのことで変わってますよ人生は。
もみじね、
はいはい、これ1990年の11月の21日の土曜日の昼過ぎですね。
昼過ぎ、
はい、先ほど昼飯食ったとこです。
お、
はい、
何食べましたか。
これ忘れました。
あ、
忘れました。
まあ、思い出したら
また、またまたね、
思い出さへんちゅう、
ね、スライド見たらあるかもわかりません。
そうですね、
はいはい、もうあれ見出すともう大変な用事にな
って、そうですね、
まあ、この辺、ノートで中心にいきたいと思います。
はい、
もみじの秋風景、日本のもう秋やと、わざわざ僕あんまりこんなこと書かんのですけど関係してますね。それと同時にね、この辺りは柿もよくできるんですけど柑橘類が多いんですよ。
へ、
やっぱりね、
あ、そうか、瀬戸内海ってことか。
瀬戸内海で南でしょ。でこの近くにの島にですね、日本の夏みかんの原木があったりね。
へ、
結構これ外国から入ってくるんですよね、柑橘類っていうのは。
そうなんですね。
中国の人がナンパして種置いていたとか、そんなんで入ってくるのがですね、
はい、
なんとかかんなんとかかんちゅうがあるんですけど、
うん、
まあ、そういう
安静感じゃ
ない、そういうそういうなんとか感じは土佐にあったりね、
うん、
やっぱり中国の船が入ってきて、まあ、みんなが親切に船長さんをもてなしたらですね、
うん、
帰る時にこれこのみかんようなりますよ言うて鉢植えをくれたとか、そういう物語がある。
奇変に甘いと書いてね、柑って柑橘の柑
は、ね、はい、柑橘類が各家庭にあると書いてました。だからこれもまあ取らんと置いてるんですよ。もったいないなと思いながら、柿とあの大きなみかん類を持って帰りたいなと思いながらですね、まあ、
まあ、言うたら太陽と、
はい、
で地べたの栄養
を、そういうことですね、
十分に吸い込んで、はい、食べたいな。
そうですね、調布前田線県道246線を5線を今歩いております。
あってましたね、
はい、そうでしたね、
はい、
でね、この辺がね、ジジババのみと書いてるね、すれ違いはほとんどジジババのみ。
結構皆さんすごい道ですよこれ。
すごい、
ほんまにほんまに県道、
うん、そう、まあまあまあ指導でもええぐらい道やね、県道っていうのもね。
そうそう、いやけどさ、すぐそこに瀬戸内海あるから、
あるんですよ、あるん
ですよ、まあ、外とはすごいつながってますよね。
ほんでね、14時5分ってわざわざ時間書いてます、
はい、
人家が道両脇にやや多くなったと書いてますね。
あ、多分この辺りやな。
それで住所が調布市、調布市じゃない、調布、
はいはい、
下関市調布の川端二丁目とこ住所。
川端ありましたわ。
ありました。
その怖いな、久留米町かな、それ超えたところに。
の久留米。
の久留米かな。
の久留米っていうのね、はい、うん、川端二丁目今おりますよ。
調布の、
うん。で、それからさらに歩いていくと、調布博物館っていうのが。
ふみくん、それな、多分読み方な、
うん、
調布の久留米やわ。
そう
か、多分な。
調布のですか。
だから、調布の野原。
はい、なんかちょっとノートに書いておきます、うん。
調布の、
ほうほうほう、
で、久留米町。
は
あ、やと思います。
やっとまあ長いこと二十何年間もわからんかったことが、
そうですね、
グーグルのおかげでわかるっていうのが、これまた現代的な話ですね。面白いですねこれはね。
久留米を越えて、
はい、ほんで川端を通って、
川端ね、
ほんで次に目についた風景としましては、
いや
面白い、調布博物館の前へ出ました。
あ、
はい、これ当時ね、あれ特別展示やってましてね、調布博物館が、坂本龍馬と下関というね、
あ、
まあ明治維新のこの辺発祥地ですからね、いろんなことがあった
んですよね。なんかそういうのなんか流行りの時代かもしれんな。
そういうことですね。
29年前って、
まあ、い
っ
ぺん見直してみようかになったんですよね、うん、戦後ね、ちょっとざわざわが収まってね、
う
ん、
そうそうそうそう。
でここで誰かがトイレへ行きたいということで、
はい、
調布博物館のトイレを借りたんかな。
あ、ありがとうございます、はい、
あれだ、いらんこと書いて、黒い暗くて汚いトイレと書いてました。
あ、
まあ、当時はトイレが汚かった日本も、
まあね、
はい、まあ、インドに負けんぐらい汚いトイレもありました
ですね。
ちょっと
インドは言い過ぎやね、
まあ、まあちょっとここまで行くとね、はいはいはい、まあ、言い過ぎかは、インドの人も、
まあ、インドの人ごめんなさい、怒らんといてください、ね、
はい、どっちが怒るんやね、はい、でそれで前ちょっと先週の予告の時にも言いましたように、ここでですね、
はいはい、
調布受仙所というのがあったんです。受仙所というのは金辺に寿と書いて、まずそれ銃ですよね、
はいはいはい、
で仙はお金の仙です。一銭二銭の銭です。
あ、なるほど。
で場所は小ですね、
はい、
で日本でいくつかあった、
はい、
いわゆる大和朝廷が初めて、まあ、お金を作った、もう一つ前に温泉中があったんですけど、実際に通じてたのはこの和道開珎が初めてって言われてますけども、うんうんうん、それを作る、まあ、大阪の城兵局みたいなものがあったんですよ。
だから肩に 金属かなんか流し込んで、
陶器の型言ってましたからね、陶器で型を作って、まあ、その中にいわゆる青銅をドロドロ溶かしたのを流し込んで、ちょうど牛屋の歯みたいなずっと流し込んで、その、うん、まあ、おののところを向いてですね、それこそこの前の山椒はないけど山椒の葉っぱみたいなね、葉っぱのところがそのお金の格好になってるわけです、はいはい、で軸のところからギューッと圧力をかけて金属を流し込むと葉っぱの先まで行くという、まあ、プラスチックの成形に似てますからね。
あ、お前ですね、
そういうようなもんが出てきて、
いわゆる鋳造的な、なんか難しい言葉ですね、はい、
そうです、鋳造、鋳前所というんですか、そういうところがありました。で、こんなんがあるというのも日本に数箇所しかなかって、前回も申し上げましたように、いろいろなところ滋賀県にもあったらしいんですけども、あったということは文献で分かってんねんけども、実際にそのあった場所が、まあ、日本でここしか分かってないと。確実なのは
めちゃくちゃ貴重な場所
ですね。そういうことですね。それがお寺の境内みたいなものがありました、入ってました。この辺からね、この調布に入りますとめちゃくちゃ寺が多いんですよ。
あ、そう、
寺町みたいもんでね。で、まあ、漢字としましては西の何話が下関ならば、
はい、
西の京都が調布というのはね、そんな感じですよね。両方とも近くにあるんですけど、性格も全く違う、まあ、規模は全然違いますよ。大阪と京都とこの下関と調布というのはちゃうんですけど、ね、そういう性格があって、で、まあ、うまいことこの関係はいてたんでしょうね。性格も違いますからね。
そうですね、うん、今日めちゃくちゃ都会ですよね。
え、
ここの調布の中心地って、
いや、それは
都会というか、
そうですよ、
開かれた、
そうそう、
もしかしてここも埋め立てたんかもしれんな。
いや、埋め立てない。それはですね、はい、江戸時代の初めに、五万石を、まあ、いわゆる徳川幕府からいただいたですね、
はい、
お殿様が260年間10何代ここに続くんですけどね、その人の都市計画が良かったんでしょう。その都市計画でお城もあったんです、勝山城お城もあったんですけどね。
あ、そうなんですね。
五万石ですから、そんなに小さい殿さんでもないですよね。で、その人が、まあ、まあ、入ってきて納めはる。その前からこの調布は開けてたんですよ、もちろん。
いや、今まで文雄君がね、歩いてたその山道の、だからその久留米のあたりとか、
の久留
米の前田のあたりとか、とか全然ちゃうんですよ、もうここの中心地来るとお寺も多いし、
そう
で、なんかこれコンテナ海沿いにね、あったりとか、
だから工業都市でもあるんですよね、調布地は今は。
あ、
まあ、調布製作所とか神戸製鋼とかね、 あるいはね、大きな火力発電所もあるんです。
あ、そうなんですね、
それは埋め立てです。
はいはい、それは埋め立て
です、それは瀬戸内海工業地区っていうんですか、関西と内海工業都市とかいう計画に持ってやったんですよね。
なんとなくやけど、
徳山もなんかもそうですよ、
この国道9号よりも、海側がなんか埋め立て地みたいな感じですね。
そういうことですね。で、
9号よりも西側が、まあ、比較的古い町かなと、
まあ、いや、城下町、
ね、お寺もあるし、
江戸時代の最初にできた城下町ですね。
すごい場所やったよな、ここな。
そうですね、まあ、ということは、それはまあ戦後の話ですけどね。
あ、
戦後中か、まあ、戦中かも分からんけど、工業地帯ができたのは比較的新しい。この調布自身はもう江戸時代の初期っていうか、もっと前から、まあ、いわば、万葉集とか日本初期の時代からあった町ですよ。で、それでそこに、まあ、非常に何ちゅうか頑張ったお殿様が来はって、これ、はい、毛利さんちゅうお殿様やったと思いますけども。
あ、そうなんですね。
この毛利藩がこうできてる、毛利の調布の毛利藩ができて、
毛利、ね、
で、それで、まあ、お城を作ったりしながら、江戸時代ずっとここで、まあ、連綿と十何代毛利家が続いたと言われて。
なるほど。
まあ、伝統的な、これはね、城下町で、で、僕もまあ、僕の田舎大溝町を言
う
て、
滋賀県だ、
滋賀県のね、
琵琶湖ですよ。
そうで、琵琶湖の近くに、それ城下町やって、そこは二万石の城下町やったんですけども、城下町で育ってるものとしましては非常に歩きやすい町で、五番目城になってましてね。
ね、
で、武士の町とね、町人町がパンと分かれてたり、で、まあ、お寺がいっぱいあって、で、それでお寺もその武士階級の方はで禅宗のお寺、僧道宗とかね。
あ、そうなんですか。
で、我々平民の方はですね、また違う宗というか、まあ、どっちか言ったら親鸞聖人系の宗になってるとかいうようなことも慣れてましたから、よう分かったわけですよね。
歩きやすいです。
歩きやすかったですね、はい、なんか田舎帰ってきたみたいな感じです。
なるほどね、は
い、で、有名なのが僧道宗、そういう禅宗の、まあ、禅宗のお寺で、高山寺というお寺が出てきました。
高山寺、
はい、官府の 巻ですね、後半、成功、絵描いて、力と書いて、これがで14時13分にここについてますね、この時この高山寺が、まあ、今年もそうやったんと思いますけども、もみじ、まあ、来年、昨年ですかね、もみじと、まあ、もみじが本当に綺麗なお寺でね、で、この時ね、カメラマンの人がね、三脚を据えましてね、今、覚えてますけど、ハッセルブラードってカメラを持って、もみじを撮りに来てはりましたね。
筒型のカメラ、
四角い筒型のカメラですね。スウェーデンのカメラですけど、あれ持ってる人は、まあ、かなり有名な人しか持ってなかったと。まあ、ごっ
つい重いカメラですからね。今で言うとね、
うん、そういうことですね。ちょっとアフちゃうかちぐらい重かったですね。
高山寺で
撮ってありました。で、ね、光が差すのをじっと待ってありましてね、うん、その横を、まあ、我々何か不思議な団体がドロドロと通るというような雰囲気ですよね。
犬に吠えられながら、
そうです、犬に吠えられたらもっと田舎の方やったんですけどもはい、はい、でこれでね、このお寺の、まあ、中入っていくともびっくりしましたのは、うん、こんな田舎のところにこんな立派な、建物があるんかというね、やっぱり国宝というのが値打ちありましたね。
そうなんですか。
仏殿というのがあったんですけど、その仏殿、はいはい、が国宝で、これ鎌倉時代に建ってるんですよね。やっぱり1320年から27年ぐらいの間だと思いますけども、うん、ちょっと文字が消えてましたので、1320まで覚えてます、
はいはい、
でこれで、ね、ここ面白かったのは、さすがに大陸に近いなと思ったことも含めて、うん、屋根の反りがありましたね。台湾のお寺みたいに、ね、ピーンとこう、日本のお寺ってあんまり反ってないじゃないですか。
反ってないですね。
台湾のお寺ってピーンと反って、そこに竜がこうあおるようなね、
スキーのジャンプ台みたいな、
ね、そういうようなのがあって、そのいわゆるなんかね、唐洋建築の典型として、日本でもトップクラス1位ぐらいの、まあ綺麗なお寺ということで、そういうのもあった。これもやっぱり城下町ですよね、こんなんがあるのは ね、 で、まあね、高山寺の中にこれね、当時まだそんなに夢中になってなかったんですけども、うん、名水がありました、一つ。
あ、そうなんですか。
はい、この水飲んだら長生きするっていうやつよね。はい、ほんでスタッフの一人が飲んでましたけど、僕はまだそこまで夢中になってなかったもんやからあるなという程度やったんですよね。でね、なぜかこんなとこ急にこんな感想がノートの中に入ってますけども、
はい、
バリ島のアグン山を思い出したとか言ってますね。
なんでやそれ。
いや、なんかね、この仏殿の後ろの方に大きな石塔がいっぱい建ってたんですよね。
あ、はいはいはい、
バリって石塔がいっぱいありましたね。で、そんなのを思い出したっていうようなことも書いております。
いろんなとこ思い出しますね。
思い出しました
。台湾思い出したりとか。
そうだよね、そうですね、
バリ思い出したりとか、
はい、でここでその高杉晋作さんっていうのが、まあ、明治維新を動かしたっていうのが始めた人の一人なんですけども、この人が前もちょっと言いましたように、騎兵隊というね、今まで戦いは武士だけやったんですけども、やっぱり日本の国難やということで、商人も農民も全部一緒に、我々と一緒に戦おうやということを作った騎兵隊という、寄り合いの寄りと書いてですね、うん、兵隊と書くんですね、はい、で寄という字はみんなが寄ってこいと、誰でも兵隊になれるぞと、今まで見たい武士だけやないやぞということを、高杉晋作さん、もうこの人惜しいことに20代で亡くなるんですけども、
うん、
そういうような方がまあやって、まあ、尊王攘夷というんですか、天皇を立てるような国家を作っていくスタートがここで切られたという、まあ、誇りがいっぱいあるわ、こいつはいい意味で言ってるんですけどね。でそれからこの辺騎兵隊のところをまあ見学しながら、
はい、
調布中学ってありますか。
ありますね。
その裏門のところ通ってます。
これまた立派な中学ですよね、調布中学は。
ここ教育にごつ熱心なところでね、中学も小学校も立派です。
ものすごい広いグラウンドがあって、校舎もちょっと小高いところにあってね、
これもなんかね、買ってそこ公の建物があったはずですよ、
そうなんですね、
昔のね。その辺からね、このなんていうんですか、調布の一番の売りが、建築の売りがですね、
はい、
練り塀というですね、
練り塀、
はい、いわゆる土塀なんですよね、
はいはい、
奈良も土塀があるじゃないですかね、
はい、
あれの、まあ、なんていうか、あんなような塀の町として有名なんです、練り塀という。練るという字は練習の練という、糸辺にね、練習の練と書くんかな、
はいはいはい、
糸辺の、ね、東と
か東です
ね、で塀と書いて、はい、でこれどんな塀やいうとね、
はい、
石垣をまず作るわけですよね、
はい、
結局あんま武家の家が多いですから、
うん、
強い石垣を作っておいて、うんうん、その石垣と見せないように上からね、赤土を塗るんですよ、バーと。土の塀やけど中は石やというね。
あ、
でそれを練った土を石垣の間に埋めていって、でちょっと土塀に見えるけど石の前に土塀があるというような、まあ芯のある町ですよね、そういうところはね。
あ、
まあ、いわゆる戦いも含めてですね、作ったんでしょうね。
まあ、強いんやな、普通の土塀よりもな。
ただし普通の土塀でしたら、 A カッコのところはその上に白いね、
うん、
なんか漆喰を塗って真っ白の 土あ壁にするんですけども、うん、漆喰は塗る必要ないと、うん、漆喰を塗るほど贅沢ではないけど芯はしっかりしてるというような、まあ、そういうようなことが現れてるらしいんです。
いろいろ考えてるんですね、
地元の人の話。
いや面白いですね、
じいちゃんの中に聞いて
ます、ね、こだわってますね。
こだわってるんですよね、はい、それがその調布中学の裏門のあたりからずっと土塀の町が広がりました。
あ、そうなんですね。
でこの辺でね、田舎には珍しいね、デモ隊が出たんですよ。
デモ隊、
デモ隊っていうか反対運動が起こってました。
お、何を反対されてましたか。
田中絹代さんというね、はい、有名なこれ俳優さんがいてはるんですよ、
はい、
この下関とかこの辺りは俳優さんとかね、オペラ歌手とかね、
はい、
作家の人とか、まあ、名前いちいち覚えてませんし、まあ、挙げられんぐらいたくさん有名な方が出てるところで、
あ、そうですね、
その辺もやっぱり文化が昔からあった、大陸があったとか、うん、まあ、いろんなことがあったんでしょうね。特にこの田中絹代さんという方は、まあ、あの日本でも有数なその女優さんやったんですよね、うん、この人が下関で生まれやって、
うん、
で下関にもその田中絹代さんの記念館があるんやけども、
はい、
おそらく下関市としてはですね、
はい、
この調布の、まあ、いわば観光の、まあ、一つの華やかな部分として、うん、土塀はあって城下町はあるけど華やかさが欲しいじゃないですか、若い子が特に来たりする、うん、で、まあ、いわば映画の、まあ、政治みたいなやつ、田中絹代さんの記念館を作ろうことになったんやと思います、うん、当時通りがけですからね、おっちゃんに 2,3 人そんなことをちらっと話聞くしか暇はなかったんですけど、それをこの伝統的なそういう柔らかいもんをですね、こんな、まあ、あの殿さんの町のですね、調布に持ってくるのは何事やいうことで、まあ、政党も絡んでですね、そのこの町、この家をその田中絹代さんの資料館にやるんやと家の前でピケラインを貼ってやりました。
何を貼ってたって、
ピケットっていうの、そんなあの人が入れんようにするね、ように、まあ、
柵みたいな
やつですか、人柵っていうんですか、工事の人が入れないようにするとかいうようなことでアピールしてはってですね、
そう、
はい、結構そのデモするようなタイプの人でない人が出てはりましたんで、やはりよほどこの城下町の誇りみたいなものがあってね、そういうような柔らかいもの持ってくるなということやったか分かりませんね。
何なんでしょうね、
その辺もっと詳しくしできたらよかった。
田中絹代さんのその
はい、
記念館らしきもんは今のところ
出てませんか、
見当たらないですね。
やっぱりこのピケットチームからデモ隊が聞いて、死の方が諦めたかもしれません、
ね、いや分かんないですよね、本当ね、うんうん、
その辺はちょっと残念ながらもっぺん行ってみて分かりません。
そうです、
ね、まあ、地元の人聞いてはりましたらね、その様子などもね教えていただいたらまた訂正させていただきます。その辺の町が調布のね総社町というんです。
はいはいはい、
多分大手ると思いますね、はい、で、まあ、軒が低い家がずっと並んどって、2階があるんやけど津市という2階で、あんまり高いのにすると、まあ、目立ったらあかんということ、お互いに、まあ、牽制しながらの町がずっと続くわったんですね、で散歩コースというのがいっぱいありましてね、まあ、あの全国からこれ有名なところですから来てはって、当時はまあボランティアガイドを中心にいてなかったんですけど、今はボランティアガイドがたくさんおられるような感じですね。
あ、そうですね、
はい、そんなんですね、それからね、もう次に調布の、ね、南野町というところに入ります。お、
南野町ね、
はいはいはい、でその辺りを左折しましてですね、
はい、
でそれで椿の街路樹があるね、いかにも城下町、椿の街路樹と練り壁がぴったり合うんですよね、 あの赤い花があって、でそれからその近く行きますと今度は調布郵便局に出ます。
お、
はい、これ調布郵便局の前に面白いポストがあったんですけどね、
はい、
このポストは、はい、なんかね、あのいわゆる郵便ポスト、丸い赤丸のポストですけど、その屋根の上の格好はちょっとおかしになってたおものだったんですよね、でこれを地元の人に聞きますと、これは下関出身で、
はい、
発明家の方でですね、
はい、
タワラ屋孔七さんっていうんですかね、
はいはい、
発明家がおられて、この方が、まあ、初めて日本で初めて赤いポストを作ったらしいですけども、その人のデザインが今も守られてるんやというようなことも言うておられましたですね、はい、まあ、そういうような調布郵便局の前を通過しました。それからちょっと行きますと野木さんの通りというのがあるんですよ。
野木さん、
野木大将という、これまたね英雄的な、まあ、もうてっぺんなんか名前も聞いたことないと思いますけども
まあまあ、なんか聞いたことあるけど、
ですか、
何しあった人なんやろな、
明治時代のね、はい、すごい軍人の方なんですよね、
はい、
そういう方が、まあ、この辺ね、だから、まあ、明治維新もあり、まあ、軍国日本の象徴みたいなとこもいっぱいあるんです、この辺りは、
はいはい、
この山口県でそういうとこですね、
うん、
保守系の方も強いとこで、まあ、共産党系の方もたくさんいられるんです、政治家もたくさんいられるんですけど、ね、そういう政治がやっぱりね ぐっとこうね、我々大阪なんかの町と違って近くにあるところですね。で、野木大将さんのその、うん、まあ、実家中か家があったり、それで野木さんの通り中はここ野木さんがいつも散歩してはったからという通りがあったりするんです。でそれでバッと行った今度はですね、
はい、
この忌野宮神社に出ました。
お神社ですか。
忌野宮というんですね。これいいというのが難しいんですけども。
あ、いいってあの近畿の、
ね、そうそうそう、
あのタブーみたいな。
タブーの宮ですね。そうそう。
宮
これもね、式内社言うて、まあ、あの平安時代に全国に有名なところを全部取り上げた神社の中の大きな一つになってまして、
はい、これが宮、ね、
意味の宮、意味
嫌うという、
まあ、そういうことですね。あのそういう意味ではないと思いますけど、
説明だけで言うとね、はい、まあ、そういう
意味宮神社というね、はい、これね、長門の国の2番目のお宮さんへと。
あ、
1番目が住吉大社っていうのがあるんですね、長門の
この近くに、ね、なんかスタートした時に、ね、
の近くにあるんですよね、はい、あの新下関の駅の近くにある、
そう、
住吉神社っていうのがこれ一宮で、うん、二宮がこの忌野宮神社なんですね。で旧国平社と書いてました。だから国の認めてる、まあ、当時平安時代から認めてたんですけども、こういう神社がありまして、ここがまたですね、これ鳩がたくさんおりましたね。鳩茶坊と書いてます。茶坊みたいな鳩がおったんでしょうかね。ね、
はい、
はい、当時はおったんですよね。
鳩が多い、
鳩が多かった。今はちょっと分かりません、はい、それでここ の、ま、あのお宮さん、神社ですよね、
はい、
でぜひとも言うとかないかんのは、まあ、何回かちょこちょここの話で出たんですけども、
はい、
ここにですね、長門の、
うん、
ね、これね、長門というよりも、はい、この今は長門と言うてますけども、昔はね、穴の門と書いてね、
はい、
この辺穴戸と言うてたらしいですね。あ、うん、穴戸のですね、これがね、豊の浦の宮という、
はいはい、
まあ、豊浦でいいですかね、豊浦の宮というところが、
うん、
大昔ここにあったんです。でこれは何かというと、これももうね、日本中どこ行ってもある話なんですけども、
はい、
大和朝廷に歯向いているですね、熊祖というね、
あ、また出てきました
ね、これもよう出てくるんですよ。あのもう南の反抗してるのは熊祖さん、
熊祖さん、
ね、まあ、よほどしっかりしたアイデンティティを持ってた。
そうですね、ちょっと、まあ、僕ら的視野は好きなような感じの
人ですよね。どっちか言ったらね、まあ、
どっちか言ったらこうメインよりも、
まあ、そうですね、
反関係なんで、
そうですね、そんな感じがしますね。そのええもんちゃいますけども、ちょっとスタイルだけでもそう
な
ってます。
熊祖さんがね、
熊祖さんを、はい、まあ、大和朝廷の方からですね、まあ、征伐ちゅうんですか、まあ、ぐっと言わす、まあ、ぶつぶつ言うなと言わすための 軍隊が派遣されたんですよ、
うんうん、
でその昔の軍隊というのは、まあ、僕軍隊のこと知りませんから、最近もそうやったかもしれませんけども、うんうん、結局天皇がまあ先頭に立っていくんですよね、
うんうん、
で天皇も戦うんですよね、
うんうん、
で当時、まあ、この、穴戸のですね、豊浦の宮のところに、
はい、
まあ、政府自身もそこまで出て行って、
あ、そうなんですね、
だからあの大和の方は留守になるんですよね、
うんうんうん
うん、であのもう政府の偉いさんも、まあ、いわば宮内庁の人とかあんな人も全部一緒について行って奥さんまで行くんです。でここでですね、その穴戸の豊の浦の宮、
はい、
豊浦の宮という、
うん、
まあ、大和朝廷の、まあ、文書みたいなものができたんですよ。それがこのですね、忌野宮神社の境内にあったというか、それの跡地が忌野宮神社になったというところがよろしいですね。そんなところ で、
うん、
でこれはね、どんなことがあるかと言いますと、ここでまあいわば、その行かれた天皇陛下というのはですね、中愛天皇という方 で、
はい、
で奥様の方がですね、これが何さんで、まあ、後で思い出すと思います。中愛天皇と有名な奥さんなんですけども、行かれて、はい、でここで2人して、まあ、いよいよその兵隊にかかるわけですよね。でそれで2人の間がちょっと揉めましてね、
はい、
でね、突然その奥様の方の皇后様の方にね、住吉大社が乗り移るんですよ。住吉の神さんがね、
はい、
でそれでお前ら、まあ、熊その大事も大事やし、それもやってほしいけども、それより先に今ね、関半島で大騒動が起こってると、
うん、
白木という国がね、まあ、日本に反抗するような国ができているので、まずそれを撃てやという、
うん、
そういうような、まあ、神様の命令が来たわけですよね、
うん、
でそれでその奥さんの方はそれに従ったんですけど、奥さん旦那さんの方は、まあ、言うてみたら、いやそれよりも今も手つけてるのでこれやってしまいますわということで、
なるほど、
うん、でそれで、
ま
あ、別れはったんですよね、
はいはい、
でそれで九州まで、九州でしょ、その熊祖というのは、
はい、
で2人して九州まで行かれたんですけども、残念ながら旦那さんの方は、まあ、熊祖にちょっとやられはったんでしょうね、
うん、
亡くなってしまうんです。
うん、
でそれで 今度は、まあ、ほぼマスは退治できたけども住吉さんの言うことを聞かなあかんということで当時妊娠中やった奥様の方がですねもう男装して、
うん
まあ、お腹のところに帯なんか巻いて膨らまんようにしながらですね、うん、船でカーンとまで行って白木を退治、まあ、ちゅうか白木と戦争してきて買って帰ってきたという話があるんですよね、
すごいですね、
うん、でそれでまあこの辺で出産しはるんで現地出産で、
うん、
神宮皇后いう人でした、やっと思い出したって言われて神宮皇后さん今俺向こうの暗いと怒ってはると思いますけど、すいません、
はい、
まあ、そんな話があってね、
はい、
でご遺体があの九州の福岡県の柏宮っていうのがあるんですよ、
うんうん、
有名なとこです。これ日本名水百選にも出てくるところで僕行ったことあるんですけど、
あ、そうなんですね、
うんうん、福岡のね柏宮というところがあって、
はい、
でそこのところでまず遺体が帰ってきて、
うん、
でそこで、まあ、ある程度防腐処理とかなんかしたんでしょうね、
うん、
でそれで今度、まあ、あの九州は、まあ、言うてみたら海外やから、
うん、
とにかく列島のこっちまで運んでいこうということで、
うん、
まあ、いわゆる豊浦ですか、
はい、
あの
忌野宮神社、
今の忌野宮神社であります、
はい、
あなたの豊浦の、
はい、
まあ、宮まで運んできて、
はい、
でここで一旦葬式をするんですよ、
は
い、でそういうようなとこやから、
うん、
忌野っていうかそういうことで、
あ、
うん、
まあ、天皇が亡くなられた、
うんうん、まあ、残念なという気持ちも表して、で結局、まあ、ご遺体はもっぺんこっち帰ってきて大和の方にあのこの人のお墓があるんですけどね、
あ、そうなんですね、
うん、だからピョンピョンピョンと飛びながら行ったところでこういうようなことがあったという、
まあ、お旅所みたいな感じ、
うん、そういうことやね、
遺体のお旅所みたいな、はいはい、
それがね、うん、その忌野宮というのが立派なそれこそ神社があります。
これちょっとなんか、ね、名前の由来がちょっと分かった
かったでしょ
という感じですね、
うん、でね、あの柏宮というのもね、あれもそのいわゆるあの言うてみたらお墓やったんですよね。初めはそれ神社じゃなかったんですけども、まあ、天皇崇拝が起こってきて、まあ、神社がなったという、まあ、まあ、詳しくとはあのそれぞれあると思いますけど、簡単に説明回しを挙げるとそういうことです。さあそれで、
はい、
ここを、まあ、なるほどと思いながらさっと
行きましたか。
さっとね、まあ、なんせ先急いでましたんで行ってですね、はい、で次のところでこれは詳しく申し上げませんが、
はい、
ちょうどこの頃、まあ、あのいわゆる昔の天皇さんがここで、まあ、戦いといわゆる政務を取ってはった時に、
うん、
なぜか、まあ、あの中国人の人が来て、江さんという人です、まあ、言うてちょっといい話しましょう、覚えてある人
がいる
かも、江さんという方が来てですね、この天皇様にいわゆる蚕の、
はい、
蚕の卵、
はいはい、
これ蚕というのはね、ほんま日本にとってものすごいこれ大事な虫やったんですよね。もう戦後日本が復興できたちも蚕があったからやって言われてるぐらいで、もうこの当時からだから鷹山というのがもう国力の元ですよね、日本にあったんでしょうね。
うん、
この時初めてそれなりのちゃんとした蚕の種がですね、
うん、
この天皇に献上されたって言われてますね。
あ、そうなんですね、
はい、で献上されて、でそれでここから日本の鷹山産業が起こったということで、当時は鷹山の方でしょうね、昭和8年と確か書いてあったと思うんですけども、
うん、
すごい僕の背の2倍ぐらいあるような大きな自然石があって、
うん、
そこでですね山州トライチと書いてあるんですよね。で山州って何のことか分かりませんのなんか山椒の木みたいなね、
な
そんなんやけど、それは実は山州というのは蚕、
はい、
のしっかりした何代もずっと続くような遺伝子のしっかりした本物の蚕の種は雑種と違うと、それをまあ中国人がまあ献上したというのか、まあ取り上げたのか、あるいはまた買ったのか買ったのか、
それは分からへんわ、
う
ん、
それ誰も知りませんけど、
う
ん、それはどうでもいいこと
です、
ね、そんな要はまあ日本の大きな産業の一つになって、うん、まあ、国を救うような産業であった鷹山とか、まあ織物というのがね、この辺りからまあ全国に広がったということを誇りを持って、昭和8年に、こういう日が出たのが日だ、なったのが今も堂々とした日がありまして、これもまた、興味ある人はねスライド見てもらったらいいんですけど、ちゃんと取ってきてますね、太陽の卵を献上したところやと書いてます。
あ、
はい、まあ、そんなところがあって、でこの中にですね、忌野宮神社の中に僕の行った時にはものすごい立派な、下関調布図書館がありました。
あ、図書館が、
うん、図書館、このお寺は、まあ、広いところですから、いろんなところに使わせてもらってるんでしょうね。
あ、神社に図書館で珍しいです
よ ね、神社境内を使って図書館があったっていうのも、はい、まあ、それも面白いことですね。
面白いですね、はい、
でそれからさらに歩いていきますと、調布土井の内という町がありますね。
あ、
その辺り
は、ね、
今歩いてるんですよね。
なんかあれがあったんかな、その背の高いこの なんだろう、河原、あれの、堤防みたいなのがね、おどいて、あの、あっちの京都の方にもありますけど。
ああ、そうですね、あれはね、あの、そういうのは、やっぱり、ここから、まあ、いわば武士のエリアになってたのかもわかりませんね。それはちょっと詳しくわかりませんが、はい、そんなところ、ここの辺りは特に寺がたくさんあって。
名前が面白いな。
名前が面白いけど、読みにくいんですよ。
なんかちょっと大阪の千葉あたりとか、ええ、もしくは京都の下行とか中行のあたりとか、ええ、ちょっとそんな匂いがさ、ね、
まあ、ね、
今夜っていう町名もあるし、
そうそうそう、でね、お寺も立禅寺とかね、立という人前人の前なんだ寺とかね、はいはいはい、あるいはね、まあ、これ本格寺っていうんですか、
はい、
あの、まあ、こんなのがあったり、あるいは松園寺っていうのがあった、松殿寺があった、そんなのがあったり、
正しい、ま、ね、丸の寺、
はい、でこの時におもろかったのは醤油屋さんがありました、そこに
お醤油、
はい、福田醤油と、
あ、いいですね、
山という山の括弧のマークがあって、その風と書いてね、
はいはいはい、
そんなお醤油屋さんがあって、まあ、醤油、地元醤油美味しそうやなというようなことを言うてるうちに、
うん、
我々歩いていますのが今下関市調布の金谷町という、多分金物屋さんとか武器を作ったりする人が住んではったところですよ、ね、は
い、あります、あります、
はい、でそこのところでこれ大発見みたいに書いてますけどね、
はい、
もう当時もこういう時代がでなかったんやね、木の電柱がありました。
あ、
これは珍しいもん見たないとみんなで言ったんですけど、
まあ、
みんな
も言ってももう
コンクリートになってました
ね、コンクリートですかね、はい、29年前って言ったら、
もうほぼ全国的にコンクリートになってたと思いますけど、その中で久しぶりに木の電柱でね、犬がおしっこかけたりして、それに、
うん、
雰囲気がいいなとかいうようなことを、まあ、あの話したのを思い出しましたね
金谷町ね、
はい、金谷町ですね、はい、でこの辺から通りがもう城下町独特の狭い通りになってきます、
うん、
もう車1台がすれ違うのが無理なような5番目型にずっとそれが長く響いてる、あの東西にね、連なっているような路地が、まあ、たくさんあったり、
うん、
あるいはですね、まあ、非常に感じのいい道という京都の、まあ、ちょっとね、あの寺町を歩いているような感じで、うん、寺がいっぱいあって路地があってということでね、
うん、
それからだんだん行きましてですね、で面白かったのはここで、まあ、駄菓子屋さんっていうのがあって、ちょっと見たことのないような駄菓子が売ってたり、あるいは履物屋さんがあった、これもスライドに映ってるんですけどね、
今なんかちょっと地図見てたらね、
はいはい、
なんとか製菓とかいう、
うん、
宮原製菓、
あ、そんなんやったかな、
ね、和菓子屋さんとか、
和菓子屋さん、和菓子屋さんがありましたよ、
着物ギャラリー、
ギャラリーになってるんですかね、
はい、
うんうん、でね、あのそう、和菓子屋さんでね、おもろい餅が売ってたんですよ、
あ、
ま
あ、
これ胸上げ餅というのがありました、
あ、胸上げ、
うん、
家建てるってことですかね、
家建てて、
はい、
胸上げするときにこの辺餅巻きしたんちゃいますか、
あ、
でそれをわざわざ、ね、大きな看板でね、胸上げ餅
もそれちょっと面白いな、
作りますよとか書いてあったり、
ね、ああ、なるほどね、はいはい、そのお祝いの時のね、
お祝いの時にここはもうちゃんと作り慣れてる胸上げ餅のちゃんとした和菓子屋から頼んどくなれ
と、紅白とかね、そういうやつですよね、
そういうもんがあってですね、それとそんなもんがあったら、こう商店街ですよね、
はい、
で近くにホッケジルっていう寺もありましたけども、で履物屋さんがおもろかったのがね、あの子供の履くような、あの体操の履くようなズック靴みたいなの売ってるかと思ったら、うん、セッタがまだ売ってました、下駄もまだ現役やったね、でセッタ下駄と並んでハイヒールが売ってたんですよ、これは面白い、履き物といえばハイヒールも履き物やけども、
ね、
下駄屋さんとかね、そうセッタ屋さんのところでハイヒールがあったのにはさすがこれはおもろいなと思いました
、
ま
あ、いろんな文化が入って
わざわざあの、ね、スライドにとって今コダクロームのスライドでちゃんと残っております、
あ、そうなんですね、
駄菓子屋さんも残っております、
駄菓子屋さん
いっぺんまた向こう持って行って上理解したら面白いですよね、
そうですね、30
年ぶりということでね、
うん、
でホッケジさんがあって、
はい、
でここからですね、あのぼちぼち出てくる名前がね、はい、菊舎という名前が出てくるんですよ、
菊舎、
菊という字にね、校舎の舎です、
あ、
これ女性の方の名前なんですよ、
あ、そうなんですね、うん、
で寺がいっぱいあってね、
はい、
そのこの寺の中の入り口に菊舎文塚と書いてたんですよね、
あ、
まあ、その菊舎というのはどういう方かというと、
はい、
この辺の出身の、まあ、長州の藩士の田上義長さんという方の、
はい、
長女さん、
はい、
1753年の生まれで、
はい、
1826年までの存命やったというね、この人がね面白いで、当時珍しかったんですけども、松尾芭蕉さんも顔負けするような、
うん、
いわゆる俳人です、女性の、
あ
でね、もともと結婚しはったんですけども、結婚しはってやっぱりお武家さんに勤め、あの嫁がはったんですけど、残念ながらご主人が若く亡くなってしまって、
うん、
で亡くなってしまったもんですから、何しようかと思った時に、この人はやっぱり、面白いですね。今のソロ時代はないんですけど、一人になったんやから自由にやったれということで、俳人にならはったんですよ。
俳句を、
俳句を
読まれたと。
でも非常に才能があって、全国の俳句会議に出席したりね、
うん、
でやっぱり芭蕉さんと一緒に、一緒のような感じのスタイルで、長崎へ行ったり京都へ行ったり大阪へ行ったり江戸も行ってられるんですよね。で各地の俳人の門を叩いてですね、俳人 の、まあ、あのいわゆる作品を一緒に交換したり、まあ、長崎では中国人とですね漢詩の交換をしたりしたという、ね、非常に文化人ですよね。でこの辺の、まあ、文化人で、江戸時代の二大女性俳人の一人やと言われております。一人が加賀の千代女という、加賀の千代女という人がおって、
はい、
この人もこれはね、あの石川県の松島の出身の人やと思いますけどね、この方とこの
石川の方ですか、
石川の方と、はい、このですね、あの調布藩士の娘さんやった菊舎さんという人が二大俳人に後世祀られているというような、その方が生まれたのがこの辺なんです。
あ、そうなんですね。
大成寺というお寺がありました、この近くにね。でそれでまあずっと行きまして、ちょっと歩いていくと、今度はね、調布のね、院内町というのがあるんです。藩という字に内と書いて町っていうのがあるんですよね。
あります、あります、
はい、これ商店街になってます、
ね、ちょっとなんか大きい通りを横断した感じですね、はい、
そうそうそう、
なんか2号線って、あ、国道2号線がこの辺りは、は
い
は
い、いや国道2号線がそこでできるんですよ。
あ、ここでできるんですか、
うん、あのね、じゃあごめんなさい、9号線ができるんです。
あ、
でだから
2号線と
2号線と9号の分岐点が院内町なんです。
ここの場所ね、うん、
あの信号は、大きな信号ありますよ。
ありますね、なんかね、うん、
でその辺でね、あの
サンサロの信号、
悪い子供みたいなやつがなんかいろいろやっておりましたけども、
ヤンキーですね、
ヤンキーまではいかんだ、小ヤンキーみたいなの
がありました
。これなんか、なんか豊浦小学校やって言うとりましたけどね。
ああ、地元の、
もうね、昔の天皇陛下の名前についた小学校ですか、悪いことしてるのもおもろいですけど、
ほんまやな、
ほんまそれはいいじゃないですか、
はいはい、
でそんなんがあってですね、でこの院内町と書いてあって、
はい、
書いてある町の看板の横にですね、
はい、
これ双葉と書いてね、
あ、双葉
店があったの、双葉、はんこ屋さん、
あー、やっぱ陰やから、
陰やから陰結んだんでしょうね、はい、なぜか、はい、それもまた面白いので写真撮っての保存してますけど、しょうもない保存して
ます。まさか撮られてるとは思わない。
どうでしょうね、はい、そうですね。でいかにも、まあ、城下町の商店街やなという風情があると書いてまして、で改めましてこれは五万石の城下町やったやなと、僕の生まれた二万石よりはだいぶ大きいけども、
なるほど、
まあ、感じ方としては城下町の考え方としてはやっぱり江戸時代統一したね、城下町はデザインがあったやなというようなことが、
あ、ね、
まあまあ、体で勉強した、まあ、歴史勉強みたいなのも感じてます ね、
うん、
でまたさらに行きますと、院内町の一部に菊舎さんの旧宅というのがありました、
は
い、というのはこ の、 あのいわゆる長州藩士のですね、田上、義長さんの多分うちやと思いますよね。で菊舎さんちはずっと放浪でいろんなところ、まあ、で歓迎されて、どこ行ってもまあ珍しい女性の俳人が来たということをやったんですけども、結局最後は、まあ、このもっぺんこの何て言うんですか、調布へ帰ってきて、ここで亡くなって、ここにお墓があるわけなんですよね。
あ、
うん、まあ、ふるさとへ帰ってきはったということですね。でこれ院内町を過ぎますとですね、
はい、
ちょっともう城下町の影が薄れてくるんです、この辺から。
うん、
ぼちぼちと城下町を離れてくるんですよね。でそれでさらに行きますと、調布の八幡町というのがあります。
うん、
八幡神社というのがあったんですよね。八幡神社のお旅所というのもありましたけども、でこの辺りで、これまあ2号線と9号線の分かれたどっちかの道になってしまうんですよね、多分ね。
そうそう、2号線、
2号線になるんですよね、
これはね、
恐らく。で山陽道も2号線にこれね、あの合併する感じやけども、でこの辺がまたずっと、まあ、あの海と、まあ、海だって違いありますけど、昔は海と迫ってたところ で、
そうでしょう、ね、
山があって JR さんが出ました、山陽線
は。いいですね。
でそれと県道があります。
はい、
それからあの国道2号線があります。それから、まあね、沖合には芝があるとか
大事なところですね。
大事なところ、大接近と書いてます ね。で15時25分にその大接近のあたりを感動しながら歩いてました。
この多分このボトルネックみたいなところ今そう僕も地図で見てますけど、
そうそうそう、
ここですね、
そこです、そこです、はい、で当時の気温がですね、これ 20.5 度と書いてます。
あったかいじゃないですか。
あったかいですね、これね、あったかい、
だんだん12月ですよ。
快晴でしたんですよね。
あ、そうですか、う
ん、でね、それからさらにもっと歩いていきますと、
はい、
下関市調布のね、 えげと江戸時代のえげですね、はい、それに下と書いてえげ町っていうのかな、なんか高下町っていうの
か、え下かな、
え下町ありますか、
うん、セブンイレブン江下町、
ああそれはなかったですね、残念ながら、は
い、そんな江下って読むかどうか分かんないですけど、
かりますでさらに行きますとこれ、はい、調布のですね、はい、松尾田本町というのがあるんですよ、はい、もうこれ大体調布の郊外ですこの辺りは、はいはい、だんだんともうね郊外になってね、ほんで、まあ、狭い旧街道をどんどん行くとか、
ね、あこれ楽しいですねこういうとこある
の、ね、そうですよ、で自動車も多いし空気がうまいというのが使えておりますね、でそれで川を渡りました、
こう渡った
川を渡りましたね、
あこの川やね、
この川、この川、何ちゅう川ですかそれ、
この川何やろな、ちょっとわからないですね、
うまいですよ、はい、ね川渡
って、まあ、用水路みたいな、
うん、ちょっとそんな大きな川やないです、
なんかちょっとあの芦屋川ちょっと小さくしたみたいな感じ
で、その程度かわかりませんね、ほんで温度が急に19度になってます、なんでこんな急に下がったのか知りませんが、まあ、時計見ながら僕計測してますからね、はい、で15時、34分44秒で川のところを渡って
ここやな、
はいはい、でそれで着きましたのが JR の調布駅です、
あこんな郊外にあるんですね駅が、
不思議でしょこれ、
不思議で、まあまあふ、まあ、いやまあ不思議ではないけど、うん、これ京都でも結局京都駅郊外ですもんね、
あひょっとしたら嫌がった
でしょ、うん、嫌がった
煙を、
そしたらそこが発展しても梅田もね、梅田とか難波とか、
まあ、昔から有名な話ですよね、そうそうそ
う、調布えらいとかありますなこれ、
もう結構郊外でしょ、
なんかあのあ調布ここかって言ったら全然やんけと思ってね、
バスで行かんとあかんとね一部ね、うん、でまあ15時39分02秒に JR 調布駅へ着きました、はい、それで歩数を測りましたらですね、はい、2821歩、
細か
もうねこの辺からちょっと異常に神経細かいですね、
まあ、結構歩きましたね、
結構歩きました、
2万歩はまあまあ、は
い
は
い、で調布の駅にあったこの例の四角い、このハンコです、
あちょっと見せてくださいね、はい、ノート当時の、はいはい、歴史を訪ねる城下町の駅山陽本線調布駅、
はい、
でこのハンコの絵が、うん、例の練りべいですかね、
多分そうやと思います、
これね
練りべいが売り物ですからね、うん、はい、それがもうね1枚がついてんとあかんので2枚押して、
あ
もう1枚つけなあかんということでもう1回押してるんですよこれ、
それまあまあそれはええことやと思うけど、あ4つ押したんですね、
慎重すぎますよね、
うん、まあまあいいんじゃないですか、ええ、まあまあ半ぐらいはね、
ノートも会社の元です
俺の金やないと経費やぞということで、
う
ん、
そう
あ今調布駅は立派ですね、当時はちょっと分かんなかったんですけど、うんうん、今は綺麗な駅ですよ、うんうん、駅前にロータリーがあって、
あーロータリーありました、
タクシーが止まってて、
あですね、そうですね、
いい駅ですね、
うん、そうですね、
はい、
であの確かねうどんかなんかの販売機があったような記憶があ
るんですけど、珍しい、
ね、ちょっとそれは僕の記憶やからノートに書いてませんので、あのちょっと、
まあ、ありそうな場所ではありますけどね、
まあ、かもわかりませんね、
まあ、今結構前にローソンとかセブンイレブンとかファミマとかあるから、はいはいはい、ね、うどんの自販機はなくなってるかもしれないですね、
あそうですね、まあ、うん、ローソンファミマはなかったですね、
はい、ローソン下関協定場前駅、
協定場があるんか、
協定場が
知らんかったかな、
僕有名、これ見てみや、これほらここが調布駅で、
ちょっと電気です、
はい、ここが調布駅、
おそうですか、
これが協定のプール、
おーおー、あそうやそうや、
はい、
いやあと、あ分かった分かった、三菱それらしいお茶持った、
あいた、うんうん、あでっかいでっかいこの、
はいはい、はい、で工場地帯それ、はい、埋め立て地、その辺で
中国富装下関支店、
ああ
三菱富装のね工場があったりとか、
トラックですね、
はい、あとはなんか食品会社の倉庫があったりとか、
なるほど、
まあ、そういう場所みたいですね、
まあ、城下町とかけ離れた方がね、
そうですね、
この辺が面白いね、
面白いですね、
うん、でだからその調布駅っていうのもその辺の人のための駅で、
なるほど、うん、うん、そういうことやな、
ね、はい、まあ、おそらく反対があって調布市内を近づけなかったんですよ、ぐるっと回るんですよ、調布回ってあの迂回してですね、
そうですね、
下関行くんですよね、
本当はもちろんまっすぐ行きたかったはずなんですけど ね、
なんでそんなとこに急に曲がった言うと、多分俺とこが来るなと、
そう、土井あたりですごい迂回してますよ、うん、だからほんま土井を突っ切ってね、前田も突っ切ってみたいな感じだったんですけど、それができなかった、
はい、まあ、これはまあ想像ですけど、多分7割8割動いてると思いますよ ね、うん、あの鉄道が急に曲がってるというのはなんか事情のあるところですから、
そうですね、
はい、それはまあ皆さん覚えておかったらいいと思いますね、
はい、ありがとうございます、
それで、はい、ここで下関行きの電車を待ちました、
あもう終わりですか、これ、
はい、これで終わりです、
あそうですか、
16時2分に下関行きの電車が来ました、
はい、
でこれに乗りまして、
はい、
でからあのいわゆる新下関まで行ったんですよね、はい、でそこから12,670円のお金を払って、
はい、
新大阪までの料金ですこれが、はい、でこれで帰ってきたということですね。
じゃあまあ1日目まあ、正確に言うと2日目
そうです、ね、
はこれにて終了ということですね。で翌日翌々日の
月曜日に放送して
放送で、まあ、こんな感じのこと、
そうです、
これの10分の1ぐらいの話をしたと、
まあまあもうほとんどこの今のところ本当ですね10分の1ぐらいで終わった、
ね、
もっともっと人の話が多かったと思います当時はね、それをまあ田中さんが聞いててくれはったというようなことでしょう、
ね、
うんうんうん、はい、代表として田中さんに言いましたけども、うん、そんなんですよね。
わかりました。
で、まああのまあ、それで結局は非常に歴史でこういう勉強の仕方が一番面白いと思いますね、
うんうん、
あの僕高校の時に日本史取らんかったもんですからね、
はいはい、
世界史と人文地理を取ったんですよ。
あ、
だから日本史のやつがさっぱりわからない。細川屋とかなんかいろいろと
毛利とかね
名前も
言われても
わからんかったんですけど、
誰や毛利ってと、
まあ、そう毛利さんもいろいろあんやなという大きな毛利さんも小さい毛利さんもいてあるなとかね、
そうです、
そんなのはこの歩きながら勉強したらいいんかもわかりませんね。
そうですね、はい、うん、じゃあまあというわけで今日はこれで終わり、
はい、
で次回はまた新大阪、新大阪から
新大
阪電車で
多分これねどっちどこかな、新下関行ったかあるいはどっか降りたとこちょっとまだこのノートこれから見ます、
うん、
は
い、でまたこの調布に戻って、
はい、そうですね、調布に戻ってそこから歩き出しですね、
大阪目指して、
そうですね、陳水というところで次行くと思います
わ。あ、わかりました、はいはいはい、というわけでまたちょっと文雄君、まあ、時間かかると思いますけど、
そうですね、
当時の記憶を思い出して、はい、まとめて、
はいはい、そうですね、
でまたリスナーさんと一緒に歩きましょう、
はい、なんか妙なね、あの耕すみたいな感じで頭の中こうやってやってますとね、うん、クリアになるんですよね。
そうですね、
なんかもつれちゃった糸が取れたり、はい、あの時読み方もあれが読めたとか、先ほどのノートというとね、あれもこれやっとそ
ありましたね、
29年目にですが、はい、分かったっていうね、はい、こともあって自分も喜んでおりますけども、はい、まあ、
前田の久留米、
そうそう、前田の久留米と呼んだ僕は、
はい、
というようなことです。
わかりました、
はい、まあ、長熟シリーズ楽しみたいと思います。皆さんもよかったら一緒に地図でも広めながら間違いを訂正するということもやっていただいて結構です。